皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人と自然の関係はシンプルという話です。そもそも世の中のですね、非常に重要な法則と申しますか、ルールというものはシンプルにできてるんですね。だからややこしいことはあまり関係ない。ただし多少揺らぎがあるんですよ。ルールの周りに多少揺らぎがありまして、この揺らぎが実は生命の源で、シンプルにできてるから全く無味乾燥とならないところは、これまた絶妙なところですね。このシンプルなルールの周りに揺らぎがあって、この揺らぎがですね、カオスを作ったり新しい秩序を作ったりと、実にだから、世の中ってのはね、身辺不可思議なところがあって、それがこの世の中の本当に神々しいところでもあり、喜怒哀楽の生まれる場所だと言ってもいいと思うんですが、こと、まあ、経済に関する部分においてですね、人と自然の関係というのはですね、そのどうも経済学はですね、全然的を得てないんじゃないかと前からいつも思うんですね。例えばそのマルクス経済学といってですね、こう歴史的な循環ということを言いますね。株構造と上部構造、それが間違ってるとは全く申し上げないんですが、じゃあ株構造の経済って何がどう回ってるかというと、労働価値ということを言いましてですね、ひたすら労働ということを言いますね。まあ労働で間違いはないんですけども、そのじゃあ全部その労働者が生み出す価値はその人の賃金で表されるのか、あるいは賃金に還元させられるのか、あるいはなんか商品の売り値に還元させられるのかっていうと、こんなこともないですね。例えば家事労働なんてどうするんだって話になりますからね。それからあと、じゃあケインズ経済学、経済学だと財政支出はどうするんだって話ですね。しかし財政支出はどうするんだったって、それ金のばらまきじゃないですか。要するにね、理屈つけていろんなとこに金使うわけで、いやそれはですね、一部のエリートがやればよろしいんだと。その一部のエリートがろくなことないから今大騒ぎになってるわけですね、これね。じゃあその新自由主義って言いますか、まあ、古典的なやつって言いますか、そういう経済学だと価格を公正に決めればうまくいくと、価格を公正に決めれば経済がうまく回ると言ってるんですが、例えば今なんかもう独占寡占の弊害ばっかりじゃないですかね。金融だって電力だって、それから広告だってですね、独占寡占ばっかりじゃないですかね。独占寡占ばっかのところにね、そんな古典派の経済学でね、科学理論だなんだこんだ言ったってですね、結局分かることはですね、あ、今の、我々は寡占独占の弊害で苦しんでると、で丸とだけの話じゃないですかね。新自由主義になったらですね、もっと悲惨なもんでありますよね。まあそれ延長戦なんですけども、規制緩和すればいいと、規制緩和をしてですね、その分政府握ってお前らてめえらの方に懐に金流し込んでるだけじゃないかと、竹中平蔵見ろとね、そのバッハ見ろと、あの五輪のね、バイデン見ろと、まあとにかくめちゃくちゃじゃないですか。だから要するに、まあ経済学はね、要するになぜ今の時代が絶対これ成功しないのか、なぜこの経済が崩壊するのかという理論的説明になるわけですね。もう全くやっちゃいけないこと言ってますから、でもどうしたらいいかの説明なんか全くしてませんよね。私は明らかにですね、この経済学って一つ重要なことを無視してると思うんですね。人と自然の関係なんですね。やっぱり人とかマネーとか、これがまあ実物と、それから実物の世界とマネーの世界と、この両方でまあ経済の価値は決まると言ってるけど、そうじゃないですよね。やっぱその自然っていうのは、その実物とも違う、マネーとも違う、もっと全然 別のものだと私は思うんですね。草花を育てるってことを考えると分かるんですけども、草とか、草ってですね、まあ花いいですけども、草花って自分の力で花を咲かすんですね。あれ、まあスミレはスミレの花が咲くし、桜は桜の花が咲きますね。でこれは実は自然の力で咲くんですね。別に人が手をかけなくても、まあ桜も咲きますしね。で例えば果物だってなるってやなりますね。芋だってできるってやできる。まあ、ちら原種みたいなものありましてですね、それはね、人間はとても食べられないものかもしれませんが、とりあえず何かできるわけですね。そもそも、まあ、自然にあるものっていうのは、特に植物なんか前はですね、人間が手をかけなくてちゃんと育つし、 で花も実もなるわけです。しかし人間が手をかけるともっときれいにたくさん花が咲きますね。人もそうですね。ほっといたって人を育つかもしれませんけども、やっぱり人がちゃんと愛情を注いでちゃんと教育すれば、まあ、立派な人になることはその通りだと思いますね。変な教育したらダメだけども、ちゃんと教育すればですね、やっぱりそれは立派な人になりますよ。ですから太古の昔から教育は大事だと人はちゃんと言い伝えてきてるわけですね。はい、ちゃんと教育することは大事だと太古の昔から人が言い伝えてきてるってことは、ちゃんと教育するとほっとくよりもよほどいい人になって世の中良くなってみんな幸せになるんだということが体感として、あるからだと思いますよ。実績がそういう残ってるからだと思いますよ。だから人もちゃんと手をかければですね、それなりに良くなっていくわけでありますね。例えば商品開発では何でもですね、やっぱそこに情熱を込めてなんか人がですね、やっていけばいいものは育ちますし、そういうふうに考えていくとですね、人と自然の関係っていうならば、もともと自然は独自の力を持ってんだけども、その自然の独自の力に人が手をかけることによってより良いその価値が生み出されてくる。より綺麗にたくさん花が咲いたり、より甘く美味しくなったり、より品質が良くなったりと。だからそのそもそも自然が持っている力に人が手をかける、この両方の何て言いますかね、統合というか融合したものが本来の価値ですよね。だから本来の自然のものに人が手をかけたものが、その我々が求める最終的な価値、融合したものは価値だと、バリューだと言って私はいいと思うんですね。例えば酪農っていうのは今問題になってますよね。なかなかその酪農でですね、こう経営も大変だと。でもあれですね、その実際には酪農家って非常に経営が大変なんですね。これは政府の政策の失敗にもよりますけども、もっと一番はですね、結局酪農っていうのは牛乳やバターを生産する仕事なのか、牛を飼うことが仕事なのかという根本的な部分があるんですね。昔は牛を飼うことがメインですよね。だってその、草があって、草を牛が食べてその糞をですね発酵させて肥料にして使うと、まあ、こういう循環ができてたわけですね。畑と作物とですね、それからその、まあ、草と畑と、それから牛の間でちゃんと循環できてて、牛がいないと要するに肥料がないから回らなかったわけですね。だからその、まあ、牛乳とかですね、そういうものも牛がいるから、まあ、出てくる、まあ、産物みたいな話ですよね。でしかしですね、まあ、牛肉だとか、あ、ごめんなさい、牛乳だとか、それからチーズ、バターが安く輸入できるようになるとですね、要するに牛を育てることが大事なのか、安く美味しい牛乳バターを手に入れることが大事なのか、どっちかって話になるわけですよ。そうするともう牛とか地元のね、その、まあ、自然とかいうことを全く無視すれば、要するに人と自然の関係、足元に広がる人と自然の関係を全く無視すれば、安いものを買ってきたらそれでいいって話になるわけですね。で実際それがですね、まあ、そうなったわけですね。もうのちく酪製品も輸入だし、米も輸入するし、果物も輸入するし、何でも輸入しちゃうと。何でも輸入しちゃうっていうことは、地元の自然と人間との関係を断ち切っちゃうってことでしょ。ね、でそれがそのいいことなんだと、誰がそんなこと言ったんだと、新自由主義者だと、悪いやつだなとまあそうなんだけど、基本的に経済学では人と自然の関係ってそこまで考えないですね。でもともとだから自然のあるものを、自然が持ってる力を人が手をかけてより良くしていくことがね、大事なんだというふうに言いませんから、逆にですね、人と自然の関係を重視すればこういう話なんですね。安くその酪製品、牛乳だとかバターだとか買えるかもしれないけども、そもそもなんでですね、我々はここに住み続けることができるんだ。その住み続けるっていうことは大切なことなんですね。例えばその牛乳やバターをですね、買って生活するにしても、買うためのなんかお金がいるじゃないですか。そのお金どうやって稼いだのっていうと、実はここは都会でね、IT 関係でも何でも金融でも詳しい人が住んでいて、買えな稼ぐお金で街で金回ってて、我々も牛乳やですねバターを輸入して買えるんだと。じゃあそういうですね、外貨を稼ぐことができる街はどっから生まれてきたのっていうと、これまでの人たちの努力の結果として生まれてきたわけですね。大体その都会でですね、一生懸命その、金融だ IT でやってる人たちも、元をたどれば田舎に実家があって、 ね、で苦労あって、でそれが東海都会出てきたっていうのは非常に多いわけですね。でそうするとやっぱりその忽然とですね、煙の中からいきなりですね、お金にまみれた大都会が生まれてきたわけではなくて、田舎と都会のね、そのまあ複雑な関係の中で少しずつ富が集積して都会ができて、その最後の結末で生まれたお金でその外国から農作物だとか買って、落製品買って、で今日の一日 安楽に暮らしてると、こういう技でしょ。でもこんなものはですね、先がないわけでありますよね。霞食ってるみたいな話になっちゃって、そうするともっと根本的にこの町に住み続けたい、地域に住み続けたい、国に住み続けたいとなったら、その土地を開発しなきゃダメですね。開発って何もですね、造成して家建てることではなくて、その土地の恵みですよ。土の恵み、ね、それからその自然の恵み、動物の恵みを生かしてですね、そこでみんなが住み続けられるようにある種の生態系を作るわけですね。生態系を作って、でなおかつそれに加えてですね、そこから取れるもの、商品なら商品のですね、クオリティを上げるように品種改良を重ねて、上手に栽培し、上手に育てて、で工夫をして、この地域だったらどんなものを作ればね、より付加価値が高くなるかを考えて、それがいわゆる特産物ですよね。特産物を考える、あの山この山ね、ほったらかしの山じゃしょうもないから、そこでちゃんと木を植えて、でもただ木植えるだけだったら売り先がないから、この木をどうやって使うかも考えて、で他に使うところになったら自分とこで使って、ね、輸入材とかよその地域の材を使わないで自分たちでまず木使って、自分たちの生活に必要なものを自分たちで賄うようにして、で食の衣食住全てですね、要するにその地域と一体となって、その地域の自然をその地域の人たちが中心になって開発することによって、地域の良さ、その地域の自然に地域の人たちが手をかけることによって、より付加価値を上げていく、これを代々続けることによってですね、その地域全体のそのまあ何て言いますかね、豊かさが、質的な豊かさが向上していって、これがその地域の持続性につながり、そういう地域があっちもこっちもそっちも出てくると、各地域のいいものが都会に集まってきて、都会は各地域のいいものが次々集まることによって発展していって、でその都会で言ってみれば異なる地域の文化だとか産物だとか考え方が融合することによって、また新しいもなく別の考え方だとか文化だとか製品が生まれて、今度これが逆にですね、地域に戻って地域を再活性させると、地域を新しい方向へね、発展させるテコになると、こういう関係でですね、地域とで都会というものは共存関係で昔から生きてきたわけですね。それを考えるならば、持続的な未来を考えるならばですね、やっぱりもう一回今我々はですね、もはやグローバリゼーションが終わって輸入だけに頼るのやめましょうっていうふうになったわけでしょ。アメリカファーストだとか日本だったらジャパンファーストとか、みんなそういうふうになってきてるわけですからね、地域を起こし大事にしようと、その根本的なことを考えたらですね、とにかく地域を開発することなんですよ。でもそんなことやったらですね、そんな金もかかってどうしようもないって言いますがね、そこは違うんですよ。地域を開発するとか自然を開発すると、それに携わった人がものすごくレベルの高い人間なんですよ。要するにその一生懸命牛を飼うとか、一生懸命酒も育てるとか、一生懸命地域でなんかね、家を作るとか、一生懸命地域の、衣食住を整えるということをやりますと、その人自身がものすごく大きな教育的体験をその地域で得ることができます。言ってみれば無から有を作るって作業ですね。この自然を開発するっていうことは、それこそ原野を切り開くようなところから始まるかもしれませんね。あるいはものすごく汚染されたところをきれいに戻すというところから始まるかもしれませんね。やることいくらでもある。でもそれをコツコツ積み重ねていったときに、その人がどれぐらい教育効果を得られるか分かるでしょうかね。今やもう資格を取るだとかですね、しょうもないことやったって、そんなもう一生の実力なんか全然ならないですよね。やっぱりなんかその自分自身がどうやったらこの世界で世の中でその実力を発揮できるのか、自分は何をしてきたのか、ここですよね。デジタルものってのは確かにいろいろありますけども、例えば一つのプログラミングで成功したと言いましてもですね、1年どっか海外旅行、海外でなんかね、別のことやって帰ってきたら、もう言語が違うということは当たり前にあるじゃないですか。だからもうあんなのはですね、儚い話でね、むしろなんかアナログの世界だよね。自然と人間の関わりが深いアナログの世界でちゃんと仕事しないと、 それは5年やったって10年やったって今日明日終わるなんて言われたらそれっきりのものになっちゃうわけですね。やっぱりここはですね、その自然をね、自然の持ってる本源的な力を開発してそれを時代に生かしていくという本格的な、言ってみれば人と自然の融合関係に携わることによって本当の人の教育も生まれるし、で本当にその人は実力ある人間として、まあずっとそこで住み続けられる。何せこの自然との開発っていうのは終わりがないですからね。品種改良に終わりがないし、良いものを作る、良い商品を作るのにも終わりがないし、何だって終わりってものはないわけですよ。ね、ですからその一生涯かかったってできないことってたくさんあるわけですね。そういう世界の中に自分も入ってって、で一生涯かかってもできないことを次々とやってって次の世代にバトンタッチしていくと、ものすごく当たり前のことなんだけど、これは地元の自然を、その地元の自然が持ってる力を引き出して人と力と融合させて人がより良くすることによって初めてその地域が長続きするんだという、この厳しい現実の中で、逆に言えば厳しい現実の中から生まれてきた、まあ、生活の仕方なんですね。この正反対が地元の自然の開発、地元の人間の開発はもういいから、ひたすら過去の成果である、過去蓄えた金を使ってひたすら買い食いをして今日一日を享楽的に過ごしましょうみたいなものが先進国主導のグローバリゼーションなんですね。で、これがもういよいよ終わったわけですよ。そうすると元に戻らなきゃいけない、こういう話になってくるんですね。ですから、そのまあ平成の時代ですね、地方でいろんな活躍した方もいるし、農業をやられた方もあるし、あるいは独自に自分の仕事を始められた方もいますけども、とにかくポイントは、まあ分かりやすく言えば自分との戦いだよね。自然の中に自分自身が入ってるんですね。人間の能力の中に自分の能力ってのが入ってるんですよ。この開発をしながらなかったら仕事も絶対良くならないし、世の中に貢献できるなんてことはさらさらできないですね。で、それはなんか力んでてもできることではなくて、具体的になんかいろいろ仕事しなきゃダメなんだね。あれもやってみよう、これもやってみよう、手つかずになことでありましてもですね、なんか自分独自に開発してやってみればなんか道が開けるものですよ。結局人と人間の、人と自然の関係のね、その最終的な成果ってものはやってみなきゃわからないんだね。ね、だから例えばどこまで品質配信改良で美味しくなるかとかさ、そんなのもやってみなきゃわからないし、どんなね面白い機会ができるかなんてこともやってみなきゃわからないでしょ。どこまでその地域がね良くなるからってやってみなきゃわかんないし、全部やってみなきゃわかんないですね。だからそのひたすらこう続けていくと、向上心を持って日々継続する、そういうことなんだね。向上心を持って日々継続していけばよろしいんですね。で、それが面白いと思えるようになることが本当の教育なんだね。最初のうちはですね、なんか辛いと思うかもしれませんが、そのいくつかの成功体験を積んで、そのまあ向上心を持って継続していくことが実に面白いことなんだと、それが大いに成果のあることなんで、誰でもできることなんだっていうことを自覚することが本当の人生の楽しみでしょうね。で、今言ったのことは、今例えば砂漠の場所でもね、今汚染地帯でも、今山の奥でも、どこでもそこから始めることができるんですね。これは人間の歴史を見れば分かる通りですね、非常に荒々しい自然のところからね、豊かなその人々の生態系にね、作り変えてたところはたくさんあるわけですね。みんなそういうとこですよね。だから今どんなにひどいところでも、ちゃんとやり方を間違えずにね、その地域の個性、その土地の自然を、風土を生かしてやり方さえちゃんとやっていけば、それなりに形はできてくるんですね。だから世の中のものっていうのは一つの無駄がないってそのことで、逆に言うといろんな土地の風土があるから、その土地の風土に合わせたものをやっていけば、全体の調和は、大きな地域の地球全体の調和はより進むというのが本当の答えだと思いますね。ですからもう経済についてもですね、自然と人のまあ何て言いますかね、融合関係の中で価値が生まれるっていうことさえ自覚していけばですね、ちゃんと経済は回ると思いますね。要するに、まあ、金も物もですね、そういう人がですね、新しいことをやっていくために必要な道具っていうことですからね。自分たちで道具を作り、その道具を使ってより発展していくという、そういうことですよね。自分たちで食べるものを作り、で、その自分たちがそれを食べてより発展していくという、その繰り返しこそですね、その人生そのもので、で、その結果として、より世の中が明るく暖かくなればいいわけでしょ。 世の中全体をより明るく暖かくするために自然と人のね、あの有機的な関係を発展させていくと、そこに尽きるわけですよね。まあそういう意味で考えましたら、やっとこういうことがですね、本気でできる時代になったんだと、すごい時代になったと私は思いますね。もう理想論ではなくて足元に広がってる現実ですよね。やらなきゃですね、もう損だというくらいの時代ですから、ぜひ皆さんもですね、頑張ってやってみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、人と自然の関係はシンプルということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。